説教、主を頼みとする小宮山牧師。
ただいま私たちはこの使徒言行録を通しまして、キリスト教会の初めての本格的な世界伝道旅行、その記録を追っているわけであります。それはパウロとバルナバというこの二人が派遣されて各地でイエス様のことを述べ伝えていく、そういうところを読んでおります。で、前回はピシディア州のアンティオキアという町での出来事、そして今日はイコニオン、いずれもこの2つは現在のトルコの国の領内にあたりますが、そこでの出来事を学んでいます。で、いずれの町におきましても迫害が起こったわけです。で、そのいずれも中心はユダヤ教徒による反対でありました。まあ、なぜユダヤ教徒が迫害をしたかということは前回学んだ通りでありますが、まあ、一言で言えばパウロとバルナバが述べ伝えている、つまりこのキリスト教会が述べ伝えているそのイエス・キリストという方、このイエスが聖書が約束していた救い主メシアであるというのがキリスト教会でありますが、ユダヤ教徒の伝統に立ち、またその立場を崩さないといいますか、この反対した人たちはイエス様が聖書が約束した救い主メシアであるとは信じないと、そういう人たちが反対したわけです。信じないだけならいいんですけども、この二人が述べ伝えているこのイエスがメシア、キリストであると、聖書が約束していた救い主であると、こういうことを宣伝されては自分たちのユダヤ教が破壊される、そのようにこう思ったわけであります。つまりキリスト者は異端であると、ユダヤ教の破壊者である、放っておけない、そういうことで迫害を始めた、そういうふうに考えられます。で、これはいずれも現在のトルコの国でのことですから、ユダヤ人は少ないわけですね。ですからユダヤ人だけでは数が少ないですから、キリスト者であるパウロとバルナバを追い出すことができない、それで現地の人を巻き込んで追い出しにかかるわけであります。現地の人を巻き込む、これは聖書も知らない、またこの何も知らない人たちですから、どうやってこの巻き込んでキリスト教の伝道者を追い出したかと言いますと、おそらくですね、この後テサロニケの町でも迫害が少し後の方で起きるわけですが、そこではこのキリスト者パウロとバルナバはローマ皇帝というのはローマ皇帝の一番偉いトップであるわけですが、そのローマ皇帝とは別の王がいるということを宣伝しておりますというですね、まあそういうことを吹聴して抱き込んでいく、キリスト氏はローマ皇帝に反対しようとしているというような、このキリスト教徒は反政府運動をしているんだと、いう、まあ、根も葉もない誹謗中傷をして現地の人を巻き込んでいったというふうにこう考えられます。そうやって今日のところでも2節ですけれども、信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し兄弟たちに対して悪意を抱かせたと、まあ、そういうことに至ったわけです。まあ、これは全くこの不当な迫害であるわけです。言われのない、まあ、根も葉もない事実とは違うことを言われて、それに人々が乗っかって反対をしていくという構図であるわけです。で、このことについて私たちはこのパウロとバルナバはそもそも自分たちが勝手に伝道しているわけではないわけです。聖霊によって、つまり神様によって導かれてイエス様、イエス・キリストのことを述べ伝えている。 つまり神様に従ってこのように世界伝道に出発したのにもかかわらず迫害をされる、苦難、困難を味わっているわけです。これは一体どういうことだろうか。神様に従って出かけていったのにこんなひどい目に遭っていく、こんなことがあっていいんだろうかと、こう私たちは不審に思わないでしょうか。まあ、しかしです、そもそもこういうことはイエス様があらかじめ予言しておられたわけであります。例えばマタイによる福音書の10章ですけれども、イエス様が十二使徒をお選びになった時のことが、いきさつが書かれています。その中にイエス様は十二使徒をお選びになってこのようにおっしゃいました。マタイ福音書10章16節でありますけれども、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだと、こうおっしゃってるわけです。まあ、狼の群れに羊を送り込んだらどのような結果になるか、火を見るよりも明らかでありますが、まあ、すなわち迫害されるということをあらかじめイエス様は弟子たちに予告をなさっておられる、このことを思い出さなければなりません。つまり何かこの迫害をされて、神様に従ったのに迫害をされる、困難な目に出会う、こんなことがあっていいのかと思いますが、いや、もうそのことはあらかじめイエス様がそういうのに予告、予言なさっていることだ、だからまあこういうことも起こるんだということを覚えなくてはならないわけであります。でもう一つは、私たちが覚えなければならないのは、イエス様ご自身も迫害されて十字架につけられ殺された、そういうことがを覚えなくてはなりません。まあ、そういうことですから、このキリストの福音を述べ伝えて人々に救いの言葉を告げていると、神の御言葉に従っているのに迫害をされる、困難な目に出会うということは、まあ、当然この起こってくることだということになるわけであります。まあ、この日本におきましても、かつて徳川幕府による非常にこの激しい迫害がありましたし、まあ、それが終わりまして明治時代になって鎖国が解かれ、キリスト教禁教の考察が撤去された後も迫害はあったわけであります。例えば私が今まで伝道牧会し使わされた地であります北陸におきましては、大抵最初キリストの福音を述べ伝えた時迫害があったんです。例えば私の最初の任地である輪島教会では、明治36年、1903年に金沢在住のカナダメソジスト教会の宣教師マッケンジー先生が輪島で、にこの赴いて劇場を借りてキリスト教の演説会をしようといたしましたが、拒絶され、会場を借りることができず虚しく帰っていきました。その後もメソジスト教会はその組織力、カナダ人の信者たちの尊い献金を用いまして教会を輪島に建てることをいろいろこの検討したわけでありますけれども、誰も土地を売ってくれない、家も貸してくれないということで、教会がようやく建てられたのはそのマッケンジーが虚しく追い返されてから10年を待たなくてはならなかったわけであります。また次に私が牧会しました富山市では、明治24年、1891年3月8日にメソジスト教会によって富山講義書、講義というのは大学の講義の講義ですね、今でいう伝道書であります、それが開設したわけであります。ところがそれから3ヶ月経って激しい迫害が始まったわけであります。講義所に暴徒が押しかけ、説教が妨害され、教会の器物が破壊されたりいたしました。そのようにこの日本におきましても、キリストが述べ伝えられるところ、とりわけこの仏教の強いところでは迫害が起きていったのであります。しかしパウロとバルナバもそうでありますけれども、教会は キリストを述べ伝え続けてきたわけであります。どんなことがあってもキリストの救いの言葉を携えていた。それはやはり述べ伝えなさいというイエス様のご命令と、そしてこのキリストの福音を伝えるということが何よりも愛の業であったからに他なりません。私たちはいろいろな愛というものを思い起こすわけでありますけれども、その人が救われる、その御言葉を述べ伝える、これは愛であります。ですから伝道とはすなわち愛であります。その技にこの宣教師たち、伝道者たちは仕えていったと、このように言うことができるわけです。ですからそこにはどんなサタン、まあ、サタンがこう敵対を、人々を使って敵対してくるわけですけれども、そういうものをあらかじめイエス様が迫害が起こることを予告されていた。ですから当然それは起こるものとして進んでいったわけであります。で、前回のアンティオキアの町を出ていくとき、このパウロとバルナバは前回13章の51節でありますけれども、町を出ていくときに足の塵を払い落としてイコニオンに行ったと書かれています。これもですね、なんか頭に来たから足の塵を払い落としたということではないんです。それはイエス様がそのようにおっしゃっておられるわけです。マタイ、先ほどのマタイによる福音書の10章でいうと、その10章の14節でこのようにイエス様はおっしゃっています。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき足の埃を払い落としなさいと、こうおっしゃっているわけです。それが彼らに対する、受け入れなかった町に対する、いや人々に対するこの証であるとおっしゃっているわけです。まあ、そうしますと、この町を出ていくときに足の塵を払い落とすというのは何かどういう意味があるんだろうかと、このように思いますけれども、まあ、このユダヤ人におきましては足の塵を払い落とすというのは、もうあなた方とは私は関係ないということを表す行為であったようであります。そうしますと、このイエス様があなた方を迎えもせず耳を傾けようとしない、そういう者たちに対してこの町を出ていくとき足の埃を払い落としなさいとこうおっしゃったのは、つまり伝道者というのは何かこの人々がイエス様のことを述べ伝えても受け入れないときには、自分が悪かったんじゃないか、自分の伝え方が悪かったんじゃないか、自分がこの足りなかったんじゃないか、いろんなこの思いで自分を責めるものだと思うんですね。まあそうじゃない人もいるかもしれないんですけれども、まあそういうものではないかと思います。失敗したな、自分の足りなさのゆえに人々は聞いてくれなかったんだろうか、まあそういうことをいろいろ思ったりすると思うんです。しかしこのイエス様のお言葉、いや、あなたのせいではないんだと、あなたはもうその任を解いた、次に行きなさい、あとは神様に委ねなさい、まあ、そのようにイエス様は足の塵を払い落として出て行きなさいと、こう命じになった時に慰めて励ましておっしゃっておられる、まあ、そういう御言葉として私は読めてくるのであります。さて、そうして今日はイコニオンの町に行くわけです。そうしますと、ここでも先ほど申し上げましたように信じる人々と反発する人々、まあ、それは反発するのはイエスをメシアとは信じない、受け入れないユダヤ教徒であるわけでありますけれども、そのようにこの分層が生じました。で、この前のピシディア州のアンティオキアの町でもそうであったように、現地の人々を巻き込んで迫害をいたしました。あることないこと言って異邦人を扇動し、パウロとバルナバに対して悪意を抱かせたのであります。まあ、不当なことでありますけれども、3節を見ると二人はそこに長くとどまりとこう書かれています。つまり嫌がらせや迫害があった、偏見もあったわけでありますけれども、 二人は長くそこに留まったと、こう書かれているのであります。ここに注目したいと思うのであります。つまり二人はなぜ長く留まることができたか。もういろんなですね、あらぬことを言われ、またこの誹謗中傷され嫌がらせを受け、迫害をされるんですけれども、二人は長くそこに留まったと書かれている。なぜ留まることができたのであろうか、まあ、そのようにこう思うわけであります。でそうしますと、この3節のその続きでありますが、主を頼みとして勇敢に語ったと、こう書かれているわけであります。まあ、そこに秘訣があったと言えます。主を頼みとした、この主を頼みとするという言葉は、他の日本語の聖書を見ますと主によってと書かれています。まあ、しかしこの主によってと言われましても、何が主によってかっていうのはちょっとこのピンとこないわけですけれども、この文脈から言うと、この私たちが今手にしています新教訳聖書の通り、主を頼みとしてと、こう日本語に訳しますと大変よくわかるわけなんです。まあ、私これは名訳だと思うんですね。主を頼みとしてと書かれている。つまり自分たちの力によって頑張ったというんじゃなくて、主を頼みとして語り続けたというわけであります。自分たちの力を頼みとしたのでもなく、この世の何かを頼りにしたのでもなく、先ほどの賛美歌にもありましたけれども、主を頼みとしてパウロとバルナバはここにとどまった、そのようにこう書かれているわけであります。そしてその結果、主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたと続いているわけです。まあ、前回のピシディア州のアンティオキアでは、そのような奇跡、病が癒された、悪霊が追い出されたという奇跡は起こっていない、書かれていない、言葉だけで伝道していきました。今回はこの町では迫害が強めれば強まるほど、逆に主はそのように不思議な奇跡を持ってご自分を表され、御言葉が正しいことを明かしされると、まあ、こういうことになったわけであります。ですから逆に言えば、迫害が起こる、私たちで言えばいろんな困難な出来事が起こってくる、苦しみに出会う、これは逆に主のその奇跡、働きを見るチャンスであるとも言えるわけであります。私たちも困難なことに出会うわけです。でその時に誰に頼るのかということを、今日の聖書は私たちに教えていてくださると思います。誰に頼るのか、私たちは誰に頼るのか、この世のものに頼るのか、自分のものに頼ろうとするのか、そうではない、主に頼れと、このように今日の聖書は私たちにも教えています。先ほどの北陸伝道での迫害が激しくかつて起こったということを少し申し上げましたが、富山県の第二の町であります高岡市におきましても、大変激しい迫害が起こったわけであります。明治12年、1879年、金沢にアメリカ人の宣教師トマス・ウィンという人が来ました。この人は後の北陸学院になるその学校を建てた人でもありますけれども、金沢教会を建てた人でもあります。そしてトマス・ウィンは高岡に足を伸ばして高岡伝道に取り組むわけであります。1882年、明治15年に高岡で演説会を開催いたしました。まあ、何日かの連続の演説、キリスト教演説会であります。まあ、当時はこの伝道集会とか言わずに演説会なんて言ったわけでありますけれども、そうしますと最終日の夜、ボートが押しかけたわけであります。そしてその建物のところにこの押し入って、 説教をするトマス・ウィンに向かって小石を次々と投げつけ始める。なおもウィン先生が演説を続けていますと、さらに暴徒が増加して激しくこの罵声を浴びせ始める。それは邪教であるとかですね、国賊であるとか、ケトー、ヤソ坊主なんていう言葉を投げつけ始めたわけであります。そしてしまいには殺せと叫びつつ竹槍を振るって迫ってきたそうであります。まあ、何か今現代は日本人はおとなしいなんて言われますが、昔は結構激しかったということがいろんな書物を読むと分かるわけでありますけれども、それでもウィン先生は予定のプログラムを終わり、日本人伝道者とともに出かける用意をいたしました。まあ、家を出る。しかし群衆はなお迫ってきて、竹槍を持ってウィンたちの行動を 見守りました。これはこのままでは殺されるんじゃないか、こういうことでウィン先生は心の中で神のお守りを祈りました。そして会場を出ると、ボートが奴を殺せと叫びながら追いかけてきた。でウィン先生たちは一生懸命、かけていくうちに、どうも旗と気がつくともう追いかけてこない、静かになった。まあ、そういうことが記録されています。この時のウィン先生もですから、この主に頼った、主を頼み通してその難を逃れたことができた、まあ、そういうことが記録されています。そのようにして日本に来た、まあ、来年はプロテスタント伝道150年という記念すべき年でありますけれども、主により頼んで伝道していった、そして主のお守りを経験したわけであります。先月の北陸の中高生キャンプのご報告をまだしておりませんでしたけれども、その中である若者がした証しを持ってご報告に変えたいと思います。まあ、今年もまた私は、若者を引き連れて、YMCA 三代港高原ロッジで開かれました北陸の中高生キャンプに2泊3日で行ってまいったわけでありますけれども、いつもの夜の証の時間に、ある若者の女性が証をしたわけであります。彼女はクリスチャンホームで育ったわけであります。まあ、ですから両親とも教会に通っている人でありました。ですから子供の頃から教会に通って、いました。しかし大きくなって教会の大人を見て疑問に思うようになったそうであります。まあ、こういうことは、時々こうあるわけなんですね。まあ、そんな時期を迎えていく。そしてお父さんのお仕事で、家族ともどもフィリピンに行くことに、まあ、転勤といいますか、フィリピンに行くことになったそうであります。そしてこのフィリピンで暮らし始めるわけですが、そのフィリピンで彼女の弟が生まれることになったそうであります。ところがお母さんが出産の時、大量の出血をしたそうであります。ところがその時フィリピンで輸血の血液が不足していてない、足りない、そういう事態に直面したそうであります。それで、まあ、大変お母さんの生命の危機に直面したわけですね。それで彼女は真剣に神様に祈ったそうです。母を助けてください。そうしたら神様を信じますと。まあ、母を助けてくれたら神様を信じるというのは何か取引のようにも聞こえますけれども、おそらくその時彼女は真剣にですね、な思いで、心からの思いでそのように祈ったのであるかと推測いたしました。教会の人も祈ってくれたそうであります。すると奇跡的にお母さんが助かったそうであります。それで彼女は神様を信じるようになったんだそうです。そして教会の人から洗礼を受けてみないかとこう言われました。何も分かっていなかったけれども、洗礼はゴールではなくスタートであると知って、中学2年生の時に洗礼を受けた。 まあ、この後も証しは続いたんですが、まあ、そういう証しをしてくれました。このこともですね、困難の時、ピンチの時、誰に頼んだらいいのかということを、まあ、力強く証しをしてくれていると思います。パウロとバルナバ、この二人は敵意と悪意の満ちている中でも主を頼み福音を述べ伝えたわけであります。主を頼みとしたわけであります。最後には敵対する人々が二人に石を投げつけて、まあ、この場合の石は先ほどのウィン先生に小石を投げつけたという石ではなくて大きな石ですね、まあ石打ちの刑のような石ですから、殺そうとしたのを刺してイコニオンの町から逃れることができたということが最後に書かれています。そのような迫害から逃げていくということは決していけないことではないわけです。先ほどのマタイ福音書でイエス様が一つの町で迫害されたときは他の町へ逃げていきなさいとこうおっしゃっているわけであります。ですから二人は逃げていったわけでありますけれども、よく読むとなぜ二人に乱暴を働いて石を投げつけようとしたのを刺したのかなと私たちは思います。どうやって刺したんだろうか。ですからこれも主の働き、主が教えてくださったと、このように言うことができるでありましょう。このようにしてパウロとバルナバは主を頼みとして、その困難な状況にもかかわらず神様の働きを見、それに励まされ支えられて歩んでいくことができたわけであります。私たちも主を頼みとする、このことを日々実践してまいりたいわけです。日々祈り、主を頼みとして歩んでまいりたいと思います。そして主の働きをまた見ることができますように、どうぞ私たちの信仰の目を主が開いてくださいますようにと願うのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは困難なこと、試練、苦難に出会いますと慌てふためき、うろたえ、聖書の言葉を忘れてしまうか、あるいは聖書の言葉が全く頼りにならないものであるかのように見えてまいりますが、どうかしよう、そのようなサタンの企みをあなたが打ち破ってくださいますようにとお願いをいたします。どうかそのような時こそ私たちが主を頼みとしてあなたにすがり、あなたに祈り、あなたの御言葉を読み返してそれを乗り越えさせ、またあなたが大いなる働きを見せてくださいますようにと心から願います。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。